今日は葉山町の山梨町長においでいただきました。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
花火も終わって、いよいよもう葉山町は夏と。
そうですね。まあ、
夏でしたけど夏ということで。
はい。役所的には少しホッとしているところです。花火が終わって。
そうですか。今日はいくつかメールをいただいてます。それからお答えいただきましょうか。
はい。
3方からいただいてるの、大体趣旨が同じなんで、ちょっとまとめてみます。
はい。
1人は、70歳代の女性ということでですね、葉山町マスタープランというのは何なのかと、それで、うん、まあどういう建築なんかの規制があるのかというのも最近いろいろと開発が進んでいるようなんだけどという下山口のとにかくことをお聞きになっているようですけれども、それからもう一つは建築の色なんかどうなんだろうか、まあ他の方もおっしゃってるんですけども、葉山ステーションが真っ黒なんで、あれは葉山らしくないじゃないかと、こういうことをおっしゃってます、
はい、
で同じような話がですね、これはやっぱり下山口からの方、これは匿名希望の方で来ててですね、やっぱり堀内の方でですね、やっぱり宅地が決められてんだけど、古い住宅が壊されてコンクリートのマンションが建ったりしてるのは悲しいと、こういう話ですね。だからもう一方、この方も、この方はどこかな、逗子在住となってますね、まあ、同じですね、大体同じご趣旨の、
そうですね、
投書をいただいてるんですけれども、はい、まずはその下山口のマスタープランという話からあるんですけど、これはどういうことなんですか。
はい、マスタープランは葉山町マスタープラン都市計画に関する、総合計画がありまして、まあ、そちらの内容をしっかり守って、開発を進めてほしいという内容になると思います。今回のおそらくですね、下山口で今結構大きめなマンションの、開発が進んでおりまして、分かりやすく言うと4階建てのマンションでですね、長さがその100メートルあると、ここにも記述がありますけれども、なのですごく大きいものを小さくしてほしい、それが葉山にふさわしくないんじゃないかというお話だと思います。
はい、
で私もお気持ちは正直言ってよくわかるところがあります。
はい、
もちろん緑守りたいことも全く一緒ですし、ただ私だけではなくて町の人間もですね、役場の人間も地域の方々もみんな同じ気持ちでありながらですね、それがどうしても試験の制限といいますか、
はい、
やはり日本は憲法の財産権から始まって所有者がすごく強い開発に関する面がありますので、
はい、
いろんなお願いはしてきました。
はい、
で4階建てながらも国道からは2階建てにしか見えないように地盤面を下げてもらったりとか、松の木の青木をたくさん植えるようにお願いをしたりとかですね、はい、あと排水に関してもかなり厳しく要望をしておりますので、
はい、
言えることは言ってきたところはあるんですが、一部の地域の問題とはいえですね、町のその景観を乱すんじゃないかと問われれば、まだまだ色合いのことなんかについてもですね、いろんな要望をいただいているところではあります。
そこのマンションは真っ黒になるわけじゃないんですね。
私が聞いているのは、青っぽい色になるんじゃないかというですね、話は聞いてるんですけども、ちょっとそういうのは現物を見たりとか大きさによってだいぶ印象が変わると思うので、はい、あんまりそこについて私も深くは、分かってないんですけども、ただ色については本当にいろんな方々の思いがありますから、はい、私も正直言って葉山ステーションが黒がどうなのって言われるとですね、はい、ある見方では落ち着いてていいんじゃないという声もありますし、白が良かったという声もあったりとかですね、私も、ね、自宅が白いので、あれ白は良くなかったのかなと思ったりとか、いろいろと悩ましいところはいつも感じるんですけど、なかなか答えが出にくい課題だなと思ってはいます。
街の色合いって実は何て言ったんですかね、決めてるところあるんですよね。屋根は黒くなきゃいけないとか、そういう壁は白くなきゃいけないとか、
はい、
そこまでやる必要があるのかどうか。でも本当に本当の観光地としてやる場合はもう徹底的にやっちゃうんですね。スイスなんてのは改造するときは市に届け出て、昔のまんまじゃなきゃいけないって、
はい、
それでもう見に来るんですね。
はい、
本当に新しい建物は新しくは建てられないっていうような ところもありますけど、そこまでやった方がいいのかどうか、それはあの住んでる方が決めることで、はい、
そうなんですね、あのおっしゃったその下山口もですね、下山口の地域を地域の 方で考えるという協議会を目指している団体はあるんですけども、
う
ん、
あ、そうですか。
ただあのその団体の方もあの今回投票いただいてますけども、やはりあの難しさを感じているようで、同じ地域とはいえいろんな考えの方がいらっしゃいますから、あの一番気持ちいいのはあれですよね、そのみんな色が白い家があったりとか、ね、海から見てもみんな家が白いとかみんな家が茶色いとか、すごく海外なんかでもいい景観だというふうに思えると思うんですが、じゃあみんなそうしましょうと言ってもですね、どうなんでしょうか。なかなか難しいのが今の現状かなというふうには思ってます。
あの面白いことがありましてね、サンフランシスコの郊外にカーメルっていう、カーメルバイダシーって、はい、あのアメリカでも一番いい住宅地じゃないか。
聞きますね、はい、
でそこにクリント・イーストウッドが住んでるんですよ。
はい、
それで彼はあそこに、まあ、広大な家を持ってるんですけどね、
はい、
あそこでちょっとしたあの住民の間の論争がありましてね、
はい、
あの店を出させるか出させないか、
あ、
レストランとかなんかですね、
はい、
それを規制する動きがあった、
はい、
したクリント・イーストウッドはね、あの店を出す方に賛成派でそれで立候補して当選して市長になっちゃうんです。
そうなんですか。
ね、いやなったんですよ一時、
はい、
それで規制を緩和してですね、
はい、
それでカーメルにちょっとレストラン、まあ、シャレーたレストランだったんですけどね、できたことあったんですけどね、あのしばらくやってやめましたけど、まあ、あのなんていうかな、街ってそういうもんだと思うんですよね、
はい、
あのみんながいろんな意見言い合って、じゃあ俺が市長になって変えてみるよとかね、そういうことを議論していくのがいいんじゃないかなと思うんで、あのちょっと今日は簡単だったかもしれませんけど、いただいたメールの趣旨がだいたいお三人方同じような感じだったんで、こういうふうにちょっとまとめてみました。またあの山梨市長長お出になりますので、その時にまた引き続きご投票いただけたらと思います。
はい、そうですね、あの個別にもたくさんあのお話されていますので、
あ、そうですか、
はい、あの直接またご連絡いただければ、あの町の役場も全く同じ気持ちでいますので、できる限り最善を尽くしてまいります
ということだそうです。さて今月初めにですね、これ核配布したの今月だったですね。
そうです
ね、はい、いきなり僕は知らなかったんで、
あ、
おハザードマップが来たぞって見たら、こう詳細なハザードマップでびっくりしたんですけどね、
はい、
これでよく読んだら神奈川県が基本的なその、まあ、津波の被害想定っていうのをやって、はい、それを早間町にこう特化して詳しく見たっていうのはこれですね。
そうです
ね、そういうことですね。
あの大きなメッシュというんですか、
はい、
で神奈川県が津波ハザードマップを作りますので、それはあの細かく早間町版で拡大をして作り直して皆さんにお配りをしています。
これ見ますとね、自分の家がどうなるかってはっきり分かっちゃうんですけど、いいんですかこれ。
あのそこはあの現実想定された内容ですので、
ええ、
あの最大想定ですので、実際にはどうかと言われるとケースバイケースになりますから、一応あのそういう可能性があるということを踏まえて安全対策は、検討しておいてほしいというふうに思います。
でこの前提がですね、まあ、あの相模トラフあたりで起きた巨大地震による津波っていうのを想定してますけど、過去の津波を大体想定してる、慶長とか
そ
れから大、
ね、
関東大震災とか、
はい、
そういうことですよね。
あの複数の災害、地震から受けた津波の想定をもとに、最もの深いところを地域ごとにですねまとめておりますので、ある意味過去の経緯においては一番深い津波浸水になっています。予想が
10メートルです、
ね、そうですね、
最大としてます
ね、はい、最大10メートルですね。
あ、そうですか、はい、それであの拝見しますと、意外だったしおかしいのかな、あの海岸に限定されてるっていうのが、ちょっともうちょっと広いのかなと思ってたんですけども、
はい、
限定されてますね。
あの早間の特性だと思います。やはり長者ヶ崎やあのナチュラルリザーブ柴崎もありますし、
はい、
あの森田の名島などもあってですね、早間はあの南から来る津波に関しては比較的あの守られている地域だと思います、はい、
あの関東大震災でも死者が1人とか2人とかって聞いてるんですけども。
そうですね、私も文献でお一人というふうに聞いています。
そうですね、あのお年寄りがいろいろあるんですけどね、あの自分の船を見に行ってその時たまたまあの津波が来たんで亡くなったっていう話も聞いたんですけど、
はい、
そうすると今度考えてもちゃんときっちり逃げれば、まあ、早間大丈夫そうだ、こういうことは言えるわけですか。
そうなんですが、あの1点だけですね、津波の来る速度がですね、
はいはい、
到達距離と非常に短くなりまして、10メートルなんですが7分 という想定がなされました。なので、津波てんでんこの言葉通りですね、7分と言いますとほとんど時間がありませんので、速やかに10メートルもしくは20メートルを目指して避難してほしいというところです。
この地図にもですね、近くのまず高い建物っていうのは
そうです、ね、
ありますね、
はい、
とりあえずそこに逃げなさいとこういうこと、ね、まあ、もちろん山へ逃げてもいいんですけれども、一時避難所とかですね、近隣住民避難協力ビルっていうのがありますよ、
はい、
これがだいたい20メートルで10メートル以上のビルと考えていいんですか。
そうですね、はい、協力ビルでない場合を先にお伝えしたいんですが、
はい、
行ってしまったらオートロックで入れなくてですね、
あ、
困ってしまったっていうのも困りますので、
はい、
事前に地域の避難訓練などがありますから、
はい、
そういうのに参加していただいて自分の家から一番近いビルなのか山なのか、そこは事前に把握をしてほしいなというふうに思います。
これも具体名言ったって数か知れてるんで大したことないんですけど、これを言いますとね、あ、結構あるんだ。
あ、そうですね、はい、
柴崎あたりだとルックハイツ葉山、ライオンズマンション葉山、マリンビュー、うん、マイキャッスル葉山、湘南グリーン介護老人保険、
はい、
施設、
はい、
特別養護ホームもそう入るんですね、
はい、
それからもうちょい柴崎からこっちへ来て
今度堀内ですね、
堀内シーサイド葉山、はい、それから朝日ビルの葉山研修センター、
はい、
旧朝日ビルですね、
はい、
マンションプリオール葉山の森、ファミールズシーサイドヒルズ、まあ、こんな名前が書いてあるまだあるか、郷土資料館もそうするな、ここへまず逃げて、
はい、
それから長期のその滞在避難所っていうのは長井小学校だとか、
はい、
あとはどこかな、
各小学校、
小学校ですね、
はい、
葉山小学校とか、
はい、あと南郷公園もありますけれども、
はい、葉山町役場、葉山消防署はとりあえずは大丈夫だっていうことで、
津波に関してはそうですね、はい、
地震に耐えれば、
はい、
とにかくその機能は耐えるという、
そうです
ね、そうですね、
そうでなってます。
これ例えばこれ発表することで、
はい、
不動産の価値みたいなものが減るなんてそういうクレームはなかったですか。よくあるんですよこれやると、東京なんかでは、
今ですね、津波もそうですが、例えば土砂災害、
はいはい
はい、禁止法な、法などでは、土砂災害のハザードマップを作ってこれも配布をしております、
はい、
その場合は家のですね、重要事項説明で言わなければいけないという事項になっていますので、はい、多少その財産に関しては、あるかもしれませんがですね、はい、まあ、全国的な問題ですので、そこは承知していただくしかない、日本の持っている課題としてですね、承知してもらうしかないかなというふうには思います。
まあ、もう今まででもおそらくそれはなんて言いますか、ここら辺に不動産元っていう方おそらく考えてられるとは思うんですけど
そうですね、
これ全世帯に配布されて、
はい、そうですね、はい、
もう一つなんか災害、
はい、
特本ハンドブックみたいな、
そうですね、はい、葉山小学校の校庭が表紙になっている本をですね、今年の3月頃に確か配布をしてございます、
はい、
そこにはですね、防災の以前ガイドブックを作ったんですが、その更新となっていますので、ぜひご覧いただきたいですし、洪水、地震、火事、火災、いろんなものもですね、災害対策で入っています。
ああ、そうです
か。特に最近ちょっと雨の問題が、日本全国で記憶にあれば伊豆大島とか広島に続いてですね、はいはい、茨城もありました、はい、今年も九州も含めていろんなところで雨の災害が起きていますので、早間もそういった雨が降らないとは限りませんから、ぜひ津波地震も大事ですけども、洪水の面に関しても注意をして読んでいてほしいなというふうに思います。
葉山で洪水の心配ってあるんですかって変な聞き方ですけど、
はい、そうですね、はい、治水対策がだいぶ進んでいるので、
はい、
以前ほどはというふうに言われていますけども、
はい、
私が住んでいる堀内の風早橋付近だったりとか、はい、あと御用邸に近い石木の下山口の、
はい、
下山川の河口付近についてはまだまだ洪水ハザードエリアとして、書かれていますので、 その地域の方は十分注意をしてほしいなというふうに思います。
片貝橋のところは森戸川ですかね。
そうです、はい、
森戸川って氾濫しますかね。あれ、あの二子山の方から流れてくるんですよね。あれ、
そうですね、
そうですよね、
はい、あの確かに急峻な地形なので葉山の場合は水が溜まりにくいと言われています、うん、海に近いですから、
うん、
まあ、とはいえというところとですね、まあ、昔の方の話ではあの床下まで水が来たよということもありますので。
あ、そうですか。
あのただ、まあ、これだけ治水工事も進んでいますので、あまり大きな被害はと私住んでいるものとしてですねちょっと安心しているところはあるんですけども、
はい、
まあ、とはいえ一応ハザードエリアですし、あのゲリラ豪雨などが本当に想定を超えていますから、
はい、
まあ、注意は十分しなければいけないことだと思います。
あの葉山の山はですねだいたい南西斜面なんですよね。
はい、
そうするとあの低気圧のあの雨っていうのは南東斜面に大体降るんで、
はい、おっしゃる通りです。
あの、あんまりこれまでそんなすごい雨が降ったっていう記憶ないんです、
はい、
台風が来ても。
そうですね。
むしろ逆に言うとあれですけど横須賀側は南東斜面が割と被害が多いんで、そういう意味ではその雨が降っても大したことないのかなと思ってたんですけども、
はい、
まあ、あの考えておいた方がいい、対策を考えたことはいいにも越したことはないですよね。
そうですね、うん、あのおっしゃる木村さんの台風に関しましては、うん、あの昔の名前で言うと伊勢湾台風とかですね、
はい、
その関東から見て西側を横断をして日本海に抜けるような台風が通るときは南東の風が強く入って、葉山はあの西風とかですね南風北風は比較的強いんですけども、その台風が西側を通るときの東の風はですね結構被害が山が崩れたりとか、水が溢れたりしますので、そういう意味では台風に関してはそのコースは十分注意してほしいなと思います。
ああ、そうですか、
はい、
さてなんか災害の話ばっかりしましたけどオリンピックの話しませんか。
あ、はい、
イギリスチームがやってきてもうやってますね。
はい、今もう1チーム来て1回レーザーのチームが来てもう帰ってしまいました。
あ、そうですか。
今ウィンドサーフィンチームがまた来てます。
あ、そうですか。はい、あの早山アリーナで船に給油してたら後ろにもうすぐあの給油の来てたのイギリスチームだったんですから。
あ、そうですか。
結構動いてんだなと思って。
そうですね、はい、今他の国も、オランダや香港もですね来て合宿を始めています。
あの葉山に合宿場を設けたんですか。
宿泊の場所はですね実は葉山内もありますし、葉山に取れなくて他の地域から、宿泊しているところもありますけども、ただ葉山港が、拠点となっているのが3カ国いずれともです。
ああ、そうですか。じゃあ新港を使って練習をやってて、
はい、そうですね、江ノ島一部と聞いてますけども、
はい、
大部分はやっぱり葉山港でやってます。
ああ、そうですか。他のチームも今香港オランダ、
はい、
イギリスですよね。
そうです
ね。なんかオーストラリア、フランスも探してるっていう話を
聞
きましたし、ほっとくとこれ20カ国ぐらいが探しに来るんで。
そうなんです。あの結局今の県の発表したオリンピックエリアが葉山を中心とした東西、南と西に、5個の海面エリアを取りますので、当然あの中心が葉山となればアクセスが一番いいですから、
はい、
江ノ島でわざわざ端っこで合宿するよりはというのが考え方みたいですね。またもともとやはりヨット発祥の地で出廷希釈がすごいしやすいですから葉山は適してるんだなと改めて感じています。
あのそうですね、現実にこれもあのオリンピック開催して来年あるんですよね。もうプレプレが。
そうです、ね、もういよいよですね。早いです。
町長もウィンドサーフィンの選手ですから。
いや本当のやっててよかったなって昔の人脈とかですね、
ええ、
経験がこれほど活かせるタイミングもないので、
ええ、
心底ほっとしてるのが正直なところです。
はい、ほっとすることないね。
葉山のブランド価値向上にしっかりと
本当ですよ、ね、
働いていきます。
本当にそうだと思います。さて、いろんな課題がありましたけどゴミは順調ですか。順調ですかって葉山町に聞くことないんですけど逗子、はい、で焼却するようになって。
そうですね、
ええ、
あの今月からですね、まだ試行なので、本当に少量なんですけども、あの今逗子さんの焼却炉に、少しだけ入れさせてもらって、試行を順調にこなしております。
あ、そうですか、
はい、
あとあの葉山側であの木のなんか、ああいう
植木の処理ですね、
そういうのやる、それも始まってるんですか。
あ、いや、まだ受け入れの方は実は始まっておりませんで。
あ、そうですか、
はい、あの植木とかあとあの生ゴミのですね、大きいゴミなどをどうするか、やはりまだまだ生ゴミ残ってしまっているので、木営炉と併用をしてやっていくかという議論を、葉山が何かできないかということは逗子市からオーダーをもらっていて議論をしているところになります。
あ、そうですか、
はい、
あ、まあね、逗子葉山ってもうほとんど、まあ、住んでる人間にとっちゃあの逗子の駅使ってますけど、もうなんか 同じような町だと思ってますんでね。
そうですね、先ほどの津波マップも逗子のエリアも少し書かせてもらって、困ったら逗子に逃げても大丈夫って書かせてもらいました
そういうとこありますよね
住民からしたら市街関係ないですからね、市境なんて。
でも逆に逗子から早めに逃げてくるってケースも多いんじゃないですか。
特に長屋地域の葉桜の方々もですね、それは準備をされて、心配もされていらっしゃいますけれども、町としては受け止めるべきだと十分思いますから。
311の時はですね、あの時は確か大津波警報が出したと思うんですけども、
はい、
逗子海岸沿いのマンションの人たちは長井小学校に逃げたって言ってました。誘導されたしてました ね、
はい、
だからもうそういうこれから意識があると思うんです。
そうですね、本当に市境町境は無視してそういう準備はしていかなければいけないなと思います。
平井市長にいつも言ってるんですけどね、
はい、
トンネル早く掘ってください
もう平井市長と一緒になってですね、イトピア下のトンネルですね、もうあれは本当に最後の北側区間トンネルですから、できれば需要振動も無料に検討するという県知事の回答も
みたいですね、
今年近藤県議がもらってくれているので、いろんな意味で活性すると思います。
もうエトピアの住人とすれば1日も早くあの、
はい、
通過の車がなくなるのが夢みたいなもんなんです。
本当私も、悲願です。もう
では今日はありがとうございました、
どうもありがとうございました。